どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では早速、第60回目の質問に入っていきます。第60回目の質問は、スケジュール管理について質問です。ある程度安定した売り上げにはなってきたのですが、スケジュール管理が苦手で、たまにダブルブッキングをしてしまったり、支払いなどもいつも期限ギリギリになってしまいます。お客様との信頼にも関係するため、しっかりスケジュール管理したいと考えています。ぜひ、スケジュール管理について、斉藤さんおすすめの方法や、どんなツールを使って管理しているかなどを教えていただけますと幸いです。というご質問をいただきました。
はい。スケジュール管理、時間術ですね。
はい。
サロンさんでダブルブッキングとか、やっぱやっちゃうんですか？マナさんもやってました？
スタッフ何人かいた時とかは結構ありましたかね。なんか一
やっぱ
人で
スタ
やってる
ッフ。
時はそんなかったんですけど。
なるほど。スタッフさん抱えてると、やっぱダブルブッキングとかしちゃうんですね。
なんか書き忘れちゃってとか、
なるほど。
予約取ったけどっていう。
あとあれですね、さっきその質問でもされてますけど、やっぱり支払いでいつもギリギリになっちゃうみたいな。期限ギリギリになっちゃうみたいな感じの、こともあるんですね。なるほど。まず、その支払いギリギリになるのはやめましょうっていうのは言いたいんですけど、やっぱり、いろんな業者さんとかが関わってると思うんですよね。で、あと、いろんなビジネスパートナーとか、あと、その関わってくれてる人がいると思うんですけど、やっぱあの稼いでる人で、期限ギリギリに支払う人っていないんですよね。で、やっぱ、例えばもし期限ギリギリで、1日その日に何かあったら、期限日内で支払えなかったことになっちゃうじゃないですか。で、その1日ってすごい大きくて、まあ、この人、この期限内に支払えない人なんだなっていうふうに思われちゃうんですよね。で、ビジネスってやっぱ信頼で成り立ってるので、それで払えなくなっちゃうと、この人大丈夫かなみたいな感じになっちゃうので、ギリギリはやめた方がいいかなと。なるべく、どうせ払うお金なんだから、なるべく早めに払うと、やっぱ相手も気持ちいいし、この人そういうふうに払ってくれるんだなっていうことで、信頼が溜まってくるんですよ。同じ金額なのに信頼溜まるってすごくでかいです。
す
その
ごい。
期限で変わるので、で、なんでギリギリになるかっていうのを、根本的な原因を考えると分かってくるんですけど、やっぱりそういう、いつも期限ギリギリの人って目の前の仕事に追われてる人が多くて、やっぱ目の前の施術とか、目の前のその緊急な仕事とかにずっとその追われているっていう方が多いかなと。で、この質問をしてくださったように、スケジュール管理、時間術を覚えるっていうのはすごくいい視点というか、その大事なことだと僕は思っていまして、こういう目の前に追われている方がですね。で、虫の目、鳥の目みたいなのあるじゃないですか。言われるじゃないですか、よく。で、目の前のことしかできない人っていうのは、目の前の、その虫の目でしか見えてないんですよね、物事を。で、物事をやっぱ俯瞰して、俯瞰っていうのはやっぱ鳥みたいに、上から自分の状況を見たりとか、これを客観的に見たら、自分はどういう状況なのかとか、そういうことを考えることがすごく大事でして、客観的に捉えるようになると、やっぱそのギリギリで仕事をしていくっていうのはだんだんだんだんなくなっていくので、まあそれをやっていくといいのかなと。で、具体的にどうするのっていうところが聞きたいところだと思うので、時間術で大事にしてるのは、Google の、Google カレンダーですかね。Google カレンダーで僕デジタルで、まずその、管理をしてるんですよ。Google カレンダーでやると、パソコンもそうだし、あと iPhone も、同期ができるし、すぐに同期ができしやすいっていうのがあって、あと見え、すぐに見れる、見たい時に見れるっていうのがあるので、それでカレンダーは、Google カレンダーを使っています。で、なおかつそのスタッフさんとかいるところとか、 あと、他の人と外注さんに頼んでとかってやってる人も、
う
Google カレンダーでお互い管理してれば、
ん。うん。
スタッフさんも何人いようか Google カレンダーだったら色を分けたりとか、
そうです
簡単に
ね。
できますし、無料で使える
う
ので、
ん。
これはすごい使い勝手がいいかなと。
うん。うん。
マナさん、他に使い勝手いいところあります？ Google カレンダ
使い勝手がいいところ。
ー。はい。
なんだろう。
ど
で
れぐ
も、
らいですかね。はい。
そうですね。
うんうん。
あ、なんかリマインダーというか、
はい。
設定、いつ、このスケジュールの、
はい。
なんか通知をするかみたいなのも、その
はい。
日のその時間だけじゃなくて、
はい。
例えば前の日の夜に知っときたいこととかは、
はい。
設定とかができるっていうのも、
は
いいところかなとは思います。
い。ああ、そうですね。施術
はい。
前の一日
そうで
前
す
に
ね。
次の日
うん。
のことを知りたいとか、そういう方です
はい。
ね。
そうです
それ
ね。
もできるので、
はい。
で、それで、手帳とかだと忘れちゃったってあるじゃないですか。で、忘れたら取りに行ってみたいなのがあるんですけど、ネット上に管理してれば、別にパソコンとかスマホとかがあれば、いつでも見れる状態なので、まあ、それはすごく便利かなと。で、僕、プラスで手帳も使ってるんですよ。で、手帳でスケジュールも管理してて、このダブルでやっています。で、スケジュール管理で大事になってくるのが、毎日のことと毎週のことと毎月やることがあるんですけど、毎日であれば、今日何をするのかとか、次の日何をするのかみたいな。まず前提として、何をするのか、仕事として、トゥードゥーリストですね。何をするか、やることリストを出しといて、それを今日、それをいつやるのかっていうのを決めて、で、実行するっていうことなんですけど、もっと詳しく言うと、毎日、今日やることをちゃんと決めること。で、次の日、まあ夜になったら次の日はこういうふうに動こうとか、こういう感じで行こうみたいな感じを決めると。で、毎週、だいたい予約もう決まってくるじゃないですか。なので、週の初め、月曜日とかに、その週の予約を全部確認して、手帳とかに入れたりとか、Google カレンダーに全部入れ込んで、で、その空いた時間に何をするかっていうのを、毎週毎週そのトゥードゥーリストを出して、そのトゥードゥーを付箋とかにして、それを貼って、あとはもう考えずにただやるだけみたいな状態にしてるんですよ。そうすると、まあ、自分である程度仕事を管理できるようになりますので、まあ、そうするといいのかなと思います。
そうですね。私も、サロンやってた時に、
はい。
結構、お客さんのためにみたいな感じで、当日予約を受け付けてるサロンさんって結構多い気がするんです
ああ、
け
そうです
ど、
ね。はい。
私は当日はもう受け付けないっていう形にしてい
はい。
て、それでいろいろなんだろうな。こっちが振り回されちゃったりするので、
はい。
前日までかな、予約は。
なる
にし
ほど。
ていて、そう、それ、そうするとそのトゥードゥもちゃんと予定通りにできるというか、っていうの
そう
はあ
で
り
す
ました
ね。
かね。うんうん。
今の話聞いてすごい、感じたというか思い出したんですけど、
はい。
なんていうんですかね、やっぱその日に入ってくるというか、突然入ってくる仕事とか、そういうのすごい僕嫌いなんですよ。だからその日その日、ちゃんとスケジュール決めてやってるので、それでいきなり、それって相手のことを考えてなくていきなり入ってきたりとかするので、だけど今、マナさんが言ってくれたように、ある程度その辺は自分でコントロールしないといけないと思っていて、例えば僕仕事中電話鳴ることってほぼないんですよ。コンサルなのにみたいな思うかもしれないですけど、お客さん電話番号知らない、僕の電話番号知らないし、あと、基本なんか外注してる人とか一緒に仕事してる人には、この時間、午前中は仕事してる、午前中はクリエイティブな仕事してるから、ちょっと電話なるべく避けてねみたいなとか、午後にしてくれると助かりますみたいなことを言ってたりとかしてるので、まあ、それをサロンさんに応用すると、例えばその電話は施術中もちろん出ないとは思うんですけど、でもギリギリの人って施術中とか出るんですよね。そういうのはやめた方がいいかなと。で、電話も、ある程度もう決まった時間、午後1に全部確認して、それをかける。 かけ直すとかっていうふうに決めといたりとか、
う
それを一
ん。
日一回のルーティンに習慣にするみたいな感じにしていくといいのかなと
ああ、
思
ない る
ま
ほ
す。
ど。うん
で、
うんうん。
休みとかも、やっぱ事前に月に一回の、習慣の時にスケジュールを見直して、休みを全部決めちゃって、そこには予約を入れないみたいな感じにしたりとか、あと、この時間帯、例えば3日の午前中、毎月3日の午前中は、経営のことを考える時間にするみたいな感じで、そこに、お客さんの予約を取るように、自分の予約を取って、で、そこには絶対に何があっても予約を入れないみたいな感じにしていくといいのかなと思います。
そうですよね。そうしないといつまで経ってもこう、今の状態が変わらないですよね。
そうなんですよね。やっぱ目の前、ギリギリの人って目の前のことに仕事に追われてるので、じゃなくてやっぱ3日先、1週間先、1ヶ月先、3ヶ月先、1年先みたいな、どれだけ先のことを先回りして考えれるかで、その仕事の質っていうのはだいぶ変わってくるので、まあ、それをちゃんと考えた上でのスケジューリングが今僕が伝えたことだと思いますので、その辺をちゃんとやっていく必要があるかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは今回の一問一答は以上となります。この番組では質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。